はい、皆さん、ドイラージは映画凡人が集う一ラジオ、その名もドイラージへようこそ。お相手は私、ハチといえば、みなしごハッチなこたつと、
なんだっけ、緑の巻き場王の角丸先生の次の作品のサバイビーの負けと、
ハチミツが大好きなプーさんを思い出すマリと、買ったばかりのハチミツがある日カッチンカッチンになってて、その謎が解けてないハタと、
8月のクジラに最近行ってないなと思うチャムレイです。
ハチ違い
数字のね、
なるほどね、まあまあありでしょう。この番組映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられないカラーになってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもってみない話をスキャッティにお届けする映画水平型トークバラエティ番組でーす。イエイ。いやー、まあ10月19日になってますけどね、僕ら的にはやっぱ台風過ぎた直後って感じのこの収録なんでね。
そう、台風で延期しました。
延期ちょっとしましたからね、すいませんでしたね、皆さんね、ご迷惑をおかけしました。台風がになったんですけども、ミニオダイトーク、今回は幸せな映画やっていきます。そして急ぎ映画館ではミツバチと遠雷ね、こたつがすごい激プッシュしてるやつです。それでは参りましょう。第134回ドイラジースタート。
ドイラジ。
台風のね、来てる時何もすることないから映画見る人結構多かったみたいですけどね。
あ、お家でね。
お家で。皆さんどうだったんですか。
はい。
あ、おまけさん。
東京国際映画祭のチケット取りを頑張ってました。
あー、それいっぱい言ってる人いた。
はい。
頭抱えてますね、ガワラさん。
そうですね。ガワラくんと一緒にこう共同戦線で。
はい、
頑張って、
うん、
ちょっと頑張りすぎで、
頑張りすぎ、
ガワラくんがもうなんかお金のことで悩んでいます
もうチケット買いすぎた、
チケット買いすぎたみたいな。
今年はあれなんですか、どんな感じなんですか。
ガワラくんは今年東京国際映画祭に3万円つぎ込むそうですね。
3万円
ってね、
うん、毎年はどれぐらいなんですか、注ぎ込んでるの。
ガワラです。はい、毎年十何本ぐらい見てるんですけど、今年はおまけさんのなんか代わりに撮ってあげたりとかもしたので。
あ、それ3万円と俺のお金の3万円も入ってるんですか。
そうそうそうそう。じゃあ普通に、
あ、そしたらね、
はい、
半分ぐらい。
いや、でも2万、あ、でも2万は超えてます。
おごってくれるって意味ですか、それ。おごってくれるっていう、
まあ、2万だったらでも10本ぐらいってことだもんね、多分。
12、3本ですかね。
12、3本。
おまけさん何本見るんですか。
言いたくありません。
普通に1本1900円って感じ。
いや、1400円から1600円ぐらいですね。
じゃあ、
あ、そうそう、ね、ちょっと安く見れたりとかする、ね、だから東京国際映画祭ね、ちょっと安く見れるっていうのはちょっとポイントで、まあ高いやつもあるんですけど、
普通の邦画をちょっと先にやりますとかはちょっと普通の値段です。
なんですけど、
どういう話題作があるんですか。
ブラインデッドバイザライトっていう、
はい、
なんだっけ、アトロックで町山さんが紹介してた、
ブルース・スプリングスティーンの歌詞に、はい、なんかすごく感動してジャーナリストになった人の話のやつとか、あと、はい、多分今年のやつだと一番こうみんながわーってこうね、うん、争奪戦になったのがアイリッシュマンですね、スコセッシの。
アイリッシュマン、
はい、ネットフリックスで今度やるんですけど、それが多分劇場公開基本決まってないからここで見れるよって。
そうそう、去年もローマで、
そう、去年もローマで同じようなことが起きて、で多分ね、アイリッシュマンも
なんだっけ、ま、
アカデミー賞絡みなんで、
う
ん、
あ、そっか、ローマ今年だったかな。
デニーロと
アルパチーノ とかみたいな、
スコセッシ、
うん、
あら、本気のスコセッシじゃん。
そうですね、
本気のスコセッシ、
ね、遺作になんない、大丈夫
なるかなみたいな。
怖い。
そうね、あとだからそういうみんなが分かりやすいとこでいくと、そういう特別招待枠というとこが、そういうとこが大きいんですけど、うん、あれかな、同じようにネットフリックス絡みのがね、うん、あと2本あって、うん、アースクエイクバードっていう、これ日本で撮ったやつなんですけど、アリシャビキャンデルとエグザイルの名前なんて言うんだっけ、エグザイル系の人で、ハイロー・ザ・ムービー2見た人いますか。あの中でサイボーグ的な刀とか、こうアキラじゃないです、うん、目の、ね、細くて四角い感じの人、
3代目の
人ですかね、3代目の人かな、うん、そうそう、が 主演でね、のやつとか、
そうですね、
あとマリッジストーリーって、ノア・バームバックっていう、 最近だとなんだっけ、
イカとクジラとか、
イカとクジラとか
フランシス派
ん
じゃないか、
フランシス派もそうかな、あの監督の方をしたね、もともとウェス・アンダーソンと一緒にやってた人の、多分、自分の夫婦の話ですかね、アダム・ドライバーとスカーレット・ヨハンソンですか、で自分たちの夫婦の嫌な感じをやるんですかね、みたいながあったりとかしますね。あとは多分アカデミー絡みでいくと、他だとなんだ、ジョジョラビットとかアカデミー絡みになるのかな、タイカ・ワイティティのヒトラーやるんだよね、的なやつの、あのコメディーで、
うん、
とかですかね。あとヒックとドラゴン 3っていうか、
ワンツースリーや
る、ワンツースリー全部一日で投資で見れるみたいな。
知らなかった、
はい、おまけあれですよ、この日のためにヒックとドラゴン2、ヒックとドラゴン2見てなかったんで、劇場で見るために、
なるほど、
溜め込んでたんで、やっと見れるという。
確かによくこんな日来たね。
そうそうそうそう、うん、いや、いつか来ると信じてたんでよかったです、
はい
はい。
あとそういうアカデミー絡みじゃないんですけど、うん、毎年こうおまけさんと注目してみてるのが、うん、ユース枠っていうのがあるんですけど、
はいはい、
ユース、うん、若手の、はい、作品、
うん、若手っていうか、そのティーンズムービー的な、うん、そう青春だけじゃないんだけど、そういう
海外のものが多
くて、海外のものが多くて、なんか、はい、結構数年前からできた枠なんですけど、うん、まあなんかこうその枠毎年3個ぐらいだったん で、うん、ちょうど枠でも見れて安定的にこう良作が見れるみたいな。
そうですね、うん、で去年見た中だと今年はあれですよね、なんだっけ、さよなら
レオニ
ー、レオなんちゃらのレオニーっていう、うん、
知らない
やつが去年、
去年やってて、
はい、それすごくいいな
とかあったりとかね、
はい、
そういう枠で見るとかもあったりとか、まあ楽しみ方実はいろんな方向であるなとは思いますね、はい、
あとはフィリピンとか東南アジア系のやつが実は面白いやついっぱいあるなっていうのが
最近見えて
て、はい、分かるのがすごくいいなと思います。
結構ね、ちょっと前だとやっぱ韓国映画とか強いなとかが、うん、ちょっと前だと中国映画がなんかすごくいろんなの出てきたなとかなってきて、で今年も中国とかもね、やっぱいい、うん、良さそうのいっぱい多いけど、うん、そうフィリピンとかそういう東南アジア系もね、あ、なんかいいのが増えてきたなみたいな雰囲気が、ね、まあ見てないのでまだ分かんないんですけど、
いやいいよ、
うん、
それは六本木ですか、
はい、
の東宝かなんかで、
はい、
まあ、いつも通りやると、
10月の後半27とかからかな、28からですね、1週間ちょい、10日ぐらい、うん、
じゃあ来月のねドイラジあたりに、まあ結果報告みたいなのがね、
はい、
あるんじゃないかなと、
はい、
いうことを期待して本編いきましょう。
ドイラジ
ミニオダイトーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、今回のお題はですね、幸せな映画ということでございます。さあどんなのがあるんでしょう、うん、皆さんからメールいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それではご紹介、マリップお願いします。
はい、ラジオネームヒルアンドンさん、ドイラジの皆さん、ドイラジは、
ドイラジは、
幸せな映画、私は最近配信で見たボブという名の猫、幸せのハイタッチをあげたいと思います。前回のお題、実在の人物映画にもかぶりますが、麻薬中毒から抜け出そうともがく主人公のジェームズが野良猫のボブと出会ったことで少しずつ人生を好転させていく様子に胸を打たれる映画でした。幸せって少しの幸運と本人の努力によって巡ってくるものだと思うのです、うん、本作でもジェームズの人生はボブと出会っただけで一気に良くなったわけではなく、うん、何度も何度も失敗を繰り返し、それでも今度こそ真人間になるという思いがラストの幸せにつながったのだと思います。いやでも動物といつも一緒に過ごせるってそれだけでもすごく幸せですよね。
なるほどね、
ですね、ラジオネームたくんさん、幸せになる映画は数多くあるけれども、やっぱり一番幸せを感じるのはロッキーホラーショーのパフォーマンス上映に参加している時ですね。今や応援上映、絶叫上映など数多くあれども、これほどまで長く参加型上映できている作品はないし、パフォーマーが舞台で一緒に演じていい自由さは他にはないでしょう。それに、観客も踊れて一体感になるとこ、ああ 今年も元気に参加できたなという生きている喜びを感じることができるのです。はっきり言ってツッコミは昔から全然変わらなくてパターン化しているけれど、それがいい、和む、ホームに帰ってきた感じがする、そんな映画です。また見るとほっこりする映画は、以前にも紹介した幸せのパンとか幸せの隠れ場所とかたくさんあるけれど、どれか一本となったらここにいることです。人に裏切られ、人生からも裏切られ、慣れない関西に飛ばされて自暴自棄になったシノは、入社間もない楽天、入社間もない楽天家の前野と出会う。何でもかんでも、ま、ええんとちゃいますと受け流す前野に、最初は反発してたシノだったのだがといったお話。この前の演じるのは当時まだ無名だった堺雅人、あの独特な笑顔でそのえーんとちゃいますというパワーワードが出ると、こちらも軽く受け流せる気分になるのです。仕事に失敗した時、悲しくなった時に見ると、主役のシノのようになれて、なんだか自分を励ましてくれるようで幸せになれるのです。極めつけは主題歌のスガシカを歌うここにいること。なんだか知らないけれど、見終わった後に幸福感があふれる、そんな魔法のような作品です。おー、ラジオネームまみやさん、最近 Once Upon a Time in Hollywood は見ている間中多幸感が半端なくて、この映画なんだかやばいもんでも発信されているのかなと思えるほどでした。ストーリーが進んでいるわけでもないし、なんだったら映っているもの自体は汚かったり不穏だったりなのに、リックが、クリフが、シャロンが全員可愛くて可愛くて、それを眺めていられるのが最高に幸せな時間でした。音楽が聴いている映画も同様にかなり多幸感を得られます。キルビル、ベイビードライバー、ロケットマンも良かった。あと高慢と偏見とゾンビも、ダーシーのエリザベス好きモードになってから可愛くて見てるのが幸せです。特にダーシー vs エリザベスの喧嘩シーンはすっごく可愛くて超幸せになります。過去年食うと感想が可愛い以外出てこなくなります。
あなるほどね。ということで皆さんメールありがとうございました、はい、
メールありがとうございました。
さあ、ね、いろいろメールありましたけど皆さんどうでした？
いやもうあのマミヤさんが挙げてくださってる、うん、傲慢と偏見とゾンビはまあそんな感じですね。
そうだよね。喧嘩シーンがラブシーンですからね、うん、喧嘩っていうか、ね、決闘っていうかね、うん、もう
あれはじゃれ合いです、
ね、じゃれ合いなんだ。ねリリージェームス、
リリージェームス、
うんうん、わーなんかもう安心して見れる人になってますよね。
ほう、
いやもうベイビードライバーもまあそうですけど、ほうほう、なんか出てると安心だなって気がします。僕は そうでもないですか。
いやリリー・ジェームズ出てるのはもうそれだけで、
うん、なんか
もういいです、完成です。
うそうそう、あ映画として
幸せ、幸せ感じる。
そうだね、結構幸せ与えてくれる率高い気がしますね。なんか最近もなんかいたよね、あイエスタデイか、
イエスタデイもそうですし、うん、ママミアもそうだし、シンデレラもそうだし、そうですね、あとあれにも出てましたね、ウィストン・チャーチルにも、タイプやられたウッズ、
あなんか
役やってましたね。
リリー・ジェームスフリークみたいな、
ね、見てるマリ
ッペパンパン出てきますね、ね
すごいどんどん出てきた。
まあでも本当にいい役者さんだなって思いますね、
うんうん、でもそういうなんかこの俳優さん出てたらそういうの幸せ感強いねみたいないるかもしれないね、うん、
ある気がするよ、まあ
うん、
好きな女優さん俳優さん出てたら幸せってのはありますからね。
基本ね、基本あの推しがいる人は推しがいるだけでね幸せではありますよね、うん、はい、
でもまあマミヤさんだってねこれ別にワンスアポンタイムハリウッド推しがとかではないもんね、
これは ね、うん、
でもリックとかクリフ、シャロン、
うんうん、
まあこのあたりがちょっとどんどん見てる間に可愛く感じてくるっていう、
うん
う
ん
う
ん、
ね、俺だからそういうんだとやっぱモラトリアム卵とか、
あーいい
ですよ、
あっちゃん、
あれもさ不思議なんだよね、要は日常系なわけじゃないですか、
う
ん、
そう
ね、他者の日
常、卵はねただねあのダメな感じでね、
ま
あ、
ニートというかね
ニートやってるだけだけどね、
それを見て見てる側も多幸感得るってなんか、ね、ロジックが分かんないよね。
なるほど ね、 そうね、
なんか卵よりマシだな俺はみたいなことなのか。そういうことじゃないよね。
そういうことじゃない、なんかそういうことよりもなんか何気ない日常のなんかこう愛おしさみたいなのがなんか感じる感じかな、ああいうやつだと
日常のその幸せの再発見みたいなことなのかな、
うん、あそうそういうこととか、
こいつ今感じてないっぽいけどこれって幸せの瞬間じゃんみたいな、
そういうのがなんかこうちょっと距離 ね、撮ってみるとなんか感じたりとかするみたいなこととかね、
う
ん
う
ん、
そういうの多分あるかもしれない、うんうん、あなんかずっと眺めてられるみ
たいな、そうそうそうそうそうそう、
ね、日常って退屈なはずなんだけど本当はね、
そうそうそうそうそう、
不思議だよね、
うん、
あでもそういうのすごいありますね、こういうの、こういうとこがこうなんか、あそういうの当たり前な感じに見えてるけどすごい幸せだよねみたいなのを見てるときってすごい多幸感を感じるなっていうのは分かりますね、
うん、そうだね、だから、う
ん、それこそなんかあの南極料理人 あのおにぎりすごい美味しそうとか、ああいうのってそういうとこじゃないですか、
ね、起きた週一はそれの極みですよね、
そっかそっか、
うん、
もう日常っぽく見えるんだけどね、
うんうん、
その瞬間ってやっぱり外側から見るとこれいい幸せな時なんですよっていうのがね、うん、よくわかるっていう、
うんうん、
ねえ、なんか誰かと一緒に飯囲んで食うことってさ、回数言ったら絶対少ないことだもんね、
うん、
もっとちゃんとその関係性も味わいながら料理も味わおうってね、
こう
気持ちになりますね、なんでまとめようとしたのかな。
そうですね、私タクエンさんのロッキーホラーショー、
はい、
パフォーマンス上映、ね、っていう名前を初めて聞きました、パフォーマンス上映、あそれがあれか、応援上映とか絶叫上映、
そうそう、うん、全体的にそういうこと
ですっていうことなんですかね、なんか私最近爆音上映、
はい、
やっと初めて行きまして、うん、マッドマックスの怒りのデスロードで、すごい良くて、すごい良かったんですよ、
立川じゃない、
新宿ピカデリー、うん、
すごい組の新宿ピカデリー爆音とかやるんだ、
であとはなんか爆音上映をもともとやってた人が、今点々とね爆音上映祭みたいなんでよくピカデリー系を使ってたりする
んで、そうなんですね、
それって何スピーカーとか持ってくとか、
そうです、もともとその人がやり始めたのは、音楽ライブ あのスピーカーとか機材でやる映画上映するっていうことなので、
全然違いました、
私そのマッドマックスは DVD で自分のノートパソコンでしか一度しか見たことがなくて、
それもそれもどれで見ても違う、
それでまあなんか人気なのは分かるし面白いかったっていうくらいの感想で、2回目がその爆音上映、で見て、このなんかお腹の底から重低音が響く、
そうですね、
あの体感、
そうだから空気が振動してるとかみたいな、
そう、
ね、地鳴りがするみたいなのが爆音だとありますね、
むしろその1回程度行ってふーんまあまあ面白いの分かるよぐらいでよく行ったね、
なんかそれはそう行こうっていうちょっとがあって行ったんですけど、だからやっぱこういう何絶叫上映とか応援上映とか、やっぱり一回、まあ、DVD だけとかしか見てなくとなくて、なんだろう、こういうので見るって絶対感想も変わるし、ま
あ、これはもう感想というか体験が変わるからね、
全然違うだろうなって
本当にね、みんなが声出したりとかね、するしたり踊り出したりとかするってことだから、
そう、行ったことないんで行ってみたいんですよね、
いや俺もないし、ちょっと怖いから行きたくない
よ、怖いですか、
そうね、俺もどっちかというと怖い、
何どういう怖
い、いや静かに見たいし、
あのこの輪に乗れな入れなかったら2時間地獄みたいな、
要はみんなが盛り上がってるところに飛び込むっていうことがそもそも得意なね、タイプの人は面白いと思うよ、てか
パリピ的な、
パリそうパリピ、まあ、チャムレ的なことなんだけどだね、あの映画のトークイベントとかもそうだと思うんだけど、
はいはいは
い、やっぱりこうなんか出来上がってるムーブメントみたいのがあって、
はいはいはい、
熱高くわーってね、
うん、
楽しめ、
そうですね、
そうそう、そこに参加して楽しめる人はいいんだけど、うん、俺基本的にそういうのって楽しめないから、なんか多分引いちゃうか、
あとなんかあれなんだよね、今やもうこういう上映スタイルが当たり前になってきたりとかしたりとかして、でこの上映スタイルのファンとか常連みたいなのがいるから、もはや本当に固まってるんだよね、やること自体が、 そうだね、そういうのに乗れるか乗れないかが出るっていうのがあるっぽくって、
それこそ様式日みたいな、
そうそうそうそうそうそう、ね、
ここで何をする、
そうそう、だから俺も本当は最初なんかあのキンプリか、キングオプリズムの時に流行った時に最初はすごく興味持ってどういう状態かって見に行こうと思ったんだけど、ちょっと立てちゃったらもうあのね先鋭部隊ができたみたいな感じで、
そうそうそう、
あのリーダーが仕切るみたいな雰囲気だっていうのを聞いて、ああもう俺時期逃したとか思って、なんか最初は自由にみんなやってたらしいんだけどね、自由じゃなくなっちゃうとなんか一回乗れなかったら怖いなみたいなのがちょっと思ったりはするね、
ちょっと怖いですよね、なんか逆にその盛り上がってない時に行って結局それにならないで終わる時もあるじゃないですか、それはそれでなんか不発だったなで終わっちゃう可能性もあるし、今度出来上がってるとその 出来上がってるノリに入れなかったらどうしようっていう恐怖もあるし、なかなか難しいですよね、う
ん、まあ、ただ逆にもうハマっちゃえば、要はこれってあのライブに近いんだよね、うん、好きなアーティストのライブに行くとかに近いから、うん、そうするとその好きなアーティストのライブのノリが固まってるのは当たり前だから、そりゃそうね、それはそれにハマると最高に楽しいっていうのには近いんだなっていうのはあるけどね、
確かに、
うん、あと応援上映っていうのをやるタイプの映画がそもそも苦手っていう、
あ、なるほどね、
ジャンルが、
ジャンル的にね、うんうん、
多分一個も好きなのない、
そう、なるほど、ね、
そんなかな、はい、そっか、
あの体験型だと私も応援上映は苦手なんですけど、うん、だから行ったことはないんですけど、うん、あの野外上映がすごくいいなと最近、
あ、はいはいはい、
良い、
この間あのこの世界の片隅にを、
あ、はいはいはい、
初めて私は見てなかったので、
あ、そうだね、
怖くて見れなくて、うん、野外だったら多分開放感があるから、
うん、逃げられるというか、
うん、辛くても平気だろうなと思って見に行ったら、
だ、気持ちがね、
そう、
面白いね、
うちに行かないようになるからと、
そうですよ、だからなんか閉じこもって映画館で見るのが無理だなと思ったので、野外で見たらやっぱこう辛い時もなんかそばで木がざわざわ言ってたりするのを聞いてると平気なんですよ、うんうん、
へー、面白いね、
すごい良かったですね、あの野外上映は、
あ、それ面白いね、うん、俺野外で映画見ることもほとんどないから、いろんなことをまだ全然知らない、怖がってるんですね、もう本当にいろんなもの変化を怖がってるのかもしれませんね、
うん、
体験するってことはやっぱり一番大事なんだろうけども、
うん、こういうパフォーマンス系よりはこのその爆音とか野外上映は単純に、うん、環境の違いでね、うん、見れるからまだ行きやすいかもしれないですね、
まあね、バックぐらいだったら、
うんうんうん、
ヒロアンドさんがおっしゃってくれてるね、
うん、
あ、最近配信で見た、そうそう、多分これネットフリックスにちょうど今入ったんですよ、でボブという名の猫幸せのハイタッチ、これよく予告とか、予告がね、僕信じられないぐらい見たんですよ、なんか
なんで
よくやってたどっかで、
信じられないくらい、
信じられないぐらい、多分ね、あれなんだろうな、ワウワウかなんかをこう録画してる時に、
あ、そういうの、
多分ね007をね一挙やるぞみたいな時の007の最後に必ず入ってくるわけよ、だからもう
なんで
毎週やってんのかなぐらいの毎週ボブやってんのかなみたいな感じで海外のそういう作品を映像化しましたみたいなタイプの映画で、なんか、あ、こっちは猫いるしこの本も売れてるし気になるなとは思ってたんだけど、うん、見れてなかったんだよね、けどそういう、
だからストリートミュージシャン的な人だったっけ主人公、
なんかそんな雰囲
気、ね、予告見るとそんな雰囲気だったよね、うんうん、
なんかそこに猫が感じで、ただそういう麻薬中毒から抜け出そう
と、そういうやつだったの、
そうだと思ってなかったから、そっから好転していくっていうんだったらまあ見れるかな、
うんうんうんうん、
そっからどんどんどんどんみたいなさ猫と共にみたいなさ、だとちょっと辛い、猫のでもボブと出会っただけで、まあ、一気に良くなったわけではないけど、でもそれがきっかけで真人間になっていくって、
うん、
そういう出会いってあんまないよね、あんまないっていうのは実人生でってことですよ、
まあ、あんまさ、
要はこれは実話なわけですから、まあ、猫に一匹会ったとかで、うん、僕の人生変わることあんのかなって、
でも分かんない見てないから何とも言えないけど、うん、やっぱもうここまで来たら要は人では救われなくなってるんじゃないですか、人と人とのなんかつながりとかじゃなくってって、
レンタ猫みたいな、
まあまあ知らんけど、ね、そうそう、だから、うん、そうなってくるとそういうやっぱりこう動物とかの出会い、だから結局これは勝手に出会ってるという話なのかどうかまでは知らないんだけど、
うん、
ね、あの人間側からのね、でもそれでもね一緒にいる時期があるんだとしたらっていうことなのかもしれないし、
うん、なんかちょっと違うけどね、うん、あのカンニングの竹山さんが主演にやってた猫タクシーってやつ知ってます？
なんかあったようななかったような、
あれタクシー運転手で、まあ、お家では全然ね居場所のないお父さんがね、はいはいはい、まあ、タクシー運転手やってる時に、まあ、猫巫女神様だったかな、
うんうん、
なんかそういう感じの猫さんを公園でと出会って、
うんうん、
まあ、なんかいろいろあってタクシーに乗せることになって
猫を、
猫を、うん、そう、でそのまま営業を始めたら猫を目当てでお客さんがどんどん来るようになって話題になってくるんですよ、
なるほど、そういう、
そうそう、その猫のおかげで人生がどんどん好転していくっていう、まさにな
んかあれだ、なんかちょっと違うけど、あの猫を駅長にしたら、
そうそうそうそう、そういう感じ、近いやつだ、それのタクシー同乗してるよみたいな、
あ、はいはいはい、
すごい静かに乗っててくれてるみたいな、
はいはい、あ、静かに乗ってくれればね、
そうそうそう、
招き猫ですね、
そうそうそう、招き猫、まさに、うん、俺結構ねあれ好きだったんですよね、
へ
っていうのはありました。
なんか今思いましたけど、猫がきっかけで物語が始まるのってすごいあるなって、
は
い
は
い
は
い、
あるんですか、
耳をすませば、
耳をすませば、
そうですね、まあ、猫の恩返しも、まあ、ジブリっていうのもあるかもしれないけど、
これあれか、猫映画でもうミニオでできる
できるな
ってそして結構作品
出てくんのか、
ありあるんじゃないですかね、邦画とかもあるし、
ありそうだね、
うん、でもあれですよね、映画で動物出てくるシーンちょっと可愛いって思ってふってほわっとしますよね、
まあそうね、
そりゃそうよね、
なるなる、
ちょっと前までね僕のワンダフルジャーニーもやってましたからね、大体動物出てくると幸せになることは多い、
うん
う
ん、
多いとは思います、多い、
ヘビとかワニとかじゃなければ、
じゃなければ、あの、うん、パートナーとしてのね、動物とかの、
う
ん、
まあまあまあそうね、
映画は非常に幸せを呼びやすい、
うんうんうん、だまあ大体動物がパートナーになってくれる映画っていうのは大体動物が救ってくれますよ、
うん、そうですね、
うん、みたいなね、
うん、
だからあの幸せな映画には動物を出せばいいってことなんじゃないですか
ね、はあ、なるほど、
マッドマックスだってなんか出てたんじゃないですか、トカゲ、トカゲ
食べられてましたね、
食べてたね、
幸せです
ね、ロッキーホラーショーとかね、
動物出てたのかな、
動物っていうかなんかムキムキの人間が可愛い、
まあ、まあまあでもあのねマッドマックスはねマッドマックスはねある意味ね、うん、あの動物だったねトムハがね、あ、こう人間になっていくみたいな、
ね、なるほど、
なるほど、
あれですからね、
うまい、
いろんな出会いによりみたいな、
だけどほとんど幸せな映画イコール動物映画であるという、
ね、ん
ことが分かってきたわけでございました。
はい、
皆さんもね、いろんな幸せの形はまだね、いろんな体験によって生み出されていくと思いますので、はい、怖がらずに飛び込んでいきましょう、これは僕に言ってます。さあ次回のお題はですね、やはりクロール凶暴領域公開記念、
あ、動物が出てくるよ、
そう、動物、ワニという動物出てくるんですけど、うん、ディザスター映画、ディザスターっていうのはチャムリ、これはどういう意味
ですよ災害とかですかね、
災害とかね、うん、感じですよ、
うん、
ハリケーン来るとか、
うん、
まあ、ちょっとあれですけど、
うん、
津波来るとか、そういう、
あと大惨事とかね、なんかそういうようなね、
そういうやつ、うん、まあ結構一大ジャンルだと思いますんでね、ぜひディザスター映画教えてください、よろしくお願いします。じゃあ次のコーナー行きましょう、
トイラジ